本日の聖書箇所をお読みする前に、本日メッセージをしてくださいます田中進先生をご紹介いたします。グレイスライフチャーチ牧師、1972年静岡県生まれ、日本の大伝道者田中正夫の三男として生まれ、牧師家庭で育つ。リバイバル聖書神学校を卒業後、母教会での働きを経て、2012年より静岡県浜松市で開拓伝道をスタート。お年寄りから子どもまで幅広い世代が集うにぎやかな教会を形成し、地域の方々に喜びと希望のメッセージを届けている。家庭では三男三女の父でもある。それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日はルカの福音書19章10節です。それではお読みいたします。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。このところから一人のためにと題してメッセージを取り継いでいただきます。田中先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。おはようございます。お会いできて嬉しいです。リバイバルミッションから、Go to ミッションというツアーの中で、初めて来させていただきました。西本先生はじめ教会の皆さん、温かく迎えてくださり心から感謝いたします。今朝は伝道礼拝ということで、教会に初めて来られた方やまだ神様のことがよくわからない方に、少しでも分かりやすく聖書から、メッセージをお届けしたいと願いやってまいりました。杉山さんとお朝ですね、お交わりをしていく中で、私が大好きな豊田信之先生のお父様の出身の教会だったということを伺って、なんというか私も平岡先生や父から、信之先生のお父さん先生のことを噂では聞いてました。そんな悲しいところを通った教会ってどんな教会だったのかな。今日ここに来て、そしてその山がね、召された山が見える場所にあるということを聞いて、なんというか感慨深いというか、そして宣教に神様の愛に熱く燃えた教会だということを知ってですね、深いこの思いというか共鳴というか、そんな感動の心で、立たせていただいています。私の父も伝道者として、もう留守が多かったですね。もう週末月に1回か2回家にいればいいぐらいで、私は父と遊んだことも本当に思い出が全然なくてですね、寂しくてよく泣いていた記憶があります。運動会も学芸会も来てくれなくて、でも私は今牧師としてまたこのような伝道のお手伝いをさせていただいていることを本当に感謝します。それは父が信じていた神様、また神様が熱い思いを持って私たちを愛している、その心を私も受け取らせていただいたからこそですね、私も浜松の一教会の牧師ですけども、今日この大阪の柏原の素晴らしい教会で神様の証ができることを本当に光栄に思い、しのびのわがめ、また心から感謝いたします。郵便切手という、牧師先生でいらっしゃいました、天に帰られましたが河野進という先生がこんな詩を綴っておられます。スクリーンに出ますかね。どこにでもある郵便切手になりたい。10円切手も500円切手も仲良く、封筒や絵はがきや小包の隅に貼られ、どのような遠方も暑さも寒さもつぶやかず、平安、喜び、悲しみ、心配を速やかに知らせ、極めて安価で信頼され、報いを求めず、大切な務めを果たして、すぐ忘れられる郵便切手になりたい。私たち3人のチームで来ましたけども、神様からの郵便切手と私は自覚してですね、受け取って、ミッション、Go to ミッション。ミッションとは使命とか役割とか存在意義、任務っていう意味ですよね。神様の働きを持って神様のメッセージを届けるためにやってまいりました。今朝は一人のためにと、イエス・キリストは聖書の中の聖書、ヨハネ3章16節にこういう言葉がありますね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子とはイエス・キリストを、誠の神様は私たちを愛するあまり、世とは私たちのことですね、私たちを愛するあまり一人子キリストをこの地に使わせてくださった。なぜですか？それは御子キリストを信じる者が一人も滅びることがないように、永遠の命を持つことができるように、そのことを願って、あのクリスマス、 世界中祝っているようにクリスマスプレゼントとしてキリストをこの地に使わせてくださった、それは私たちの救い、一人も滅びることを望んでおられないその愛があふれている、それが聖書のメッセージであり、その一人は私であり、来られた皆さんお一人お一人であることを今日もう一度覚えたいと思います。一人のために、先ほど読んでいただいた聖書の箇所は今日午後お話しますけども、主税人の頭ザーカイのエピソードの中でイエス様が語られた言葉ですね。人の子イエスキリストは失われたもの、神様から離れてしまったものを探して探して、その一人を見つけ助けるために、100匹の羊がいて1匹が迷子になったら99匹を置いてその一人を追いかけて命がけで救う、命を失っても構わない、そんな思いで神様私たちを愛してくださっている、それが聖書のメッセージであり、今日私たちに語られている神様の愛の贈り物であるということを覚えていただきたいと思いますね。今日は週報にも載せていただきました、マルコの福音書5章に出てきます、一人の男、ゲラーサの男というタイトルもついてますけども、その男性にイエス様が会いに来た、その一人を探して救うためにやってきたイエス様のストーリーから神様の愛を、また私たちの生きる目的を分かち合いたいと願っています。マルコの福音書5章、この話は4章の後半、最後の方から始まりますけれども、イエス様が湖の湖畔で群衆に向かって神様の国についてお話をしていました。そして、夕方になったんですね。もう終わるかと思いきや弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと湖を渡って、ゲラサ地方に旅立つんです。でも途中で嵐になって、イエス様は船の友の方で寝ていて、弟子たちは少し怒った感じになってしまってね、私たちが死んでもいいんですか、命からがらたどり着いた場所が異邦人の住んでいるユダヤ人以外の人たちが住んでいるゲラサ地方だったんです。そこでイエス様を出迎えたのが墓場を住みかとしている悪霊の影響を受けたゲラサ地方に住んでいる一人の男との出会いの話がこのマルコの5章に書いてありますね。ぜひまた家に帰って、また教会で聖書を通して何度も何度も読んでいただき、そこにあるメッセージを受け取っていただきたいと思いますが、限られた時間、私はいくつかのことを皆さんにお分かちしたいと思うんですけども、今日はですね、動画でこの YouTube に最近、コロナを通していろんなこの映像やメッセージが発信されてますけども、このゲラサの男のストーリー5章の前半の部分が朗読と同時に映像になってますから、これは作った方の思いも入ってますからね、これが全てでないと思うんですけども、映像の方が分かるかなと思って準備していただきました。少し朗読を聞きながら、ストーリーを見ていただいて、その後、後半お話をさせていただきたいと思います。ではお願いいたします。
やがて一行は湖を渡り、向こう岸のゲラサ人の地に着きました。イエスが小舟を降りる間もなく、悪霊に取り憑かれた男が墓場から走ってきてイエスを迎えました。この男は墓場に寝起きしていましたが、大変な剛力で手かせ足かせをはねられても、たちまち引きちぎって逃げてしまうのでした。そんなわけで、誰もこの男を取り押さえることができません。昼も夜も大声で喚き、尖った石で体をかき締めながら、墓場や山の中をさまよい歩いていました。この男は、イエスがまだ遠く湖上におられる時からその姿を見たとき、橋に寄ってきてイエスの前まで来ると、いきなり地にひれ伏しました。その時です。イエスは男に取り付いている悪霊に、悪霊よ、出て行きなさいとお命じになりました。すると悪霊はひょっとするような声で、俺をどうしようというんだ。頼むから苦しめないでくれ。糸高き神の子、イエスよと呼び立てました。イエスが、お前の名前を聞くと聞くと、レギオンだ。俺たちは大勢でこの男に取り付いているのだと悪霊は答えました。それから自分たちを遠方へ追い払わないでほしいとしきりに頼み続けました。その時、湖畔に沿った丘の上に豚の大群が餌をあさっていました。悪霊どもは、俺たちをあの豚の中へやってくれと願いました。イエスがお許しになると、悪霊はすぐさまその男から出て豚の中に入りました。 途端に2000匹の群れが一斉に崖を駆け落ち、湖に飛び込んで溺れ死んでしまいました。豚飼いたちは近くの町や村に逃げていき、この出来事を触れ回りました。人々は自分の目で確かめようとぞろぞろと出かけてきました。たちまちイエスの周りは黒山の人だかりとなり、しかも噂の男は服を着て、すっかり正気に戻って座っているではありませんか。人々は恐ろしくなりました。初めからこの出来事を目撃していた人たちがみんなに一部始終を説明しました。それを聞くと人々はイエスに関わり合いになりたくないからどこかへ行ってほしいと願い始めたのです。イエスはまた船に乗り込みました。悪霊に疲れていた男がぜひお供をと願いましたが、お許しにならず、家族や友人のところへお帰りなさい、神がどんなに素晴らしいことをしてくださったか、またどんなに憐れんでくださったかを話してあげなさいと言われました。男は早速デコポリス地方を回り、イエスがどんなに素晴らしいことをしてくださったかを知らせました。その話を聞いた人々は皆驚きました。
はい、ありがとうございます。少し怖いようなストーリーでしたけども、私はこう思います。この前後を読む中でイエス様はそのゲラサの地方の悪霊の支配を受けた、墓場を住みかとしたその一人の男を解放するために、嵐を越えて命の危険を冒してまで彼を救うために来てくださった。そしてそのイエス様は私たちにも愛を表してくださった。この十字架を見るとき、御子イエスキリストが私たちの全ての罪の刑罰をその身に負ってくださり、私たちを救ってくださった、永遠の命を与えてくださった。この御言葉を通して私はそんな感動にいつもいつも何度も読んでもですね、包まれるんですね。彼は墓場を住処としていました。今日墓場から来た方がいたら大歓迎したいと思いますけど、まさかもしかしたら、いや、なかなかいませんよね。墓場って冷たい、暗い、まあ、死を連想するそんな場所ですよね。まあ、来週ですか、昇天者記念礼拝があるということで、私は今浜松のグレイスライフチャーチと、また市内の無牧になった教会、10名足らずの年配の方がおられる教会の、牧師として、まあ、兼任牧師として今年からですね、2つの教会を牧会させていただいてます。その教会はなんと今年3名の方が天に帰られました。で、1人の方は春先に連絡が取れなくなって、その方以外の方は、まあね、年配の牧師なんですけども、ご家族はクリスチャンじゃないんですね。息子さんが送迎してくれたんですけど、まあ、あの体調崩したのかな、電話かけても出ないし、家に行っても家族も仕事や連絡がつかなくて、数ヶ月経ってからですね、なんとその方が亡くなっていたことが分かったんですね。で、私はその牧師にそこに就任する前だったんです。無牧教会の時代にそんな出来事があって、まあ、教会の皆さんも本当に悲しみました。で、先々週も一人のメンバーの方が天に帰られ、まあ、キリスト教で葬儀をしたんですけども、教会、まあ、少子高齢化で教会の課題はたくさんありますけども、でも神様のメッセージをどんな教会であってもどこにいても届けていきたいという思いでいますが、私はその教会に残された無牧教会の牧師になって、お葬式はできなかったけども、クリスチャンとして天に帰っていたならば、きっとその先人たち、帰っていた方たちはこのようなメッセージを残すに違いないということを葬儀の度にいつも語らせていただいています。それは3つのことです。それは、今まで本当にありがとう、お世話になりました、いろんな思い出をありがとうございました、感謝の言葉を必ず述べると思いますね。そして次は、私のことでも寂しいとか悲しまないでください、なぜ今もうイエス様の身元に私はいるんだから、天国に思いを馳せてください。そして3つ目は再会の希望ですよね。天国で待ってるよ、イエス様は天の御国で祈ってるって書いてあるから、イエス様と一緒に私祈ってるよ、地上の生涯をみんなが走り抜くことができるように、そんな慰めの言葉を持って、葛西キリスト福音教会という教会の皆さんと天国の思いを馳せています。だいぶ天国は賑やかになってきました、私たちの教会を思うときに。でも地上に残された私たちは神様からのミッションをいただいてますし、そしてそのイエス様がたった一人の男性に会いに来たように、私たちも今週この礼拝を通し神様とつながって 光となってまた愛に満たされて使わされていくお互いとなりますように、心から人になって祝福します。少し話がそれましたけども、ゲラサのとこは墓場を住処としていました。夜昼となくお墓で山で叫んでいたって。町の人たちにはどのように映ってたでしょうね。最初はうるさかったかもしれない。でももう慣れてくるとそれが景色に変わり何も気にならなくなったかもしれない。今日電車の音聞こえますよね。皆さん気にならないと思います。私はあの田舎者ですから、電車っていう気になっちゃうんですけども、気にならなくなるじゃないですか。ゲラサの地方に住んでいた多くの人たちはその男に対してはもう邪魔者扱いだったかもしれない。関心がなかったかもしれない。でも彼は叫んでいたと書いてありました。そして鎖でつながれていた、まあ、暴力的だったんでしょうかね。でもそれを押さえつけることできないほど彼は鎖を引きちぎり叫び続けていた。でも彼が生きていたということは彼に食べ物を届けてくれた人がいたんですよね。家族だったか、それは聖書に書いてありませんが、その男にイエス様は会いに来てくださった、まあ、聖書を読むと偶然かなと思いますけども、私はその叫びをイエス様は湖の向こうからも聞いてくださって、物理的には聞こえないけども聞いてくださり会いに来てくれたのかなと想像します。それは私の解釈ですから、これ以上変なこと言うとね先生に叱られますからこの辺にしておきますけど、でもイエス様はそういう方だと私は思います。この日本の自殺率は今も2万人ですか、前は3万人。そして子どもの死因の第一の原因は自殺だそうです。希望がなかなか見出せない、人生の意味がわからない、そんな若者がたくさんいることに私も心を痛めています。数年前から保護司の働きをさせていただきながら、まあ、犯罪を犯した少年少女と関わらせていただいてますけども、本当にいい子たちですね。やはり家庭の環境や彼らが生まれ育った環境に大きな原因があるのかなということを思わされながら関わらせていただいてますけども、しかしこのゲラサの男と私たちはいや何ら変わりがない、まあ、そんなふうに私は感じました。でゲラサの男の叫び、それはこの日本でも恋にはならないかもしれないけども、たくさんの叫びが人生の意味がわからなく、また自らを命を絶ってしまうようなこの日本人の心は埋めているんだな、神様の耳にはそう聞こえているんだなというふうに私には思えてきます。皆さんはいかがですか。帰る家がある、帰る場所がある、コミュニティがある、でも本当の意味で自分が心安らぐ場所がない、居場所がないと思う方おられませんか。今日この礼拝に導かれたということは、イエス様はあなたのために十字架にかかり、そして今日もあなたに語りかけ心の扉をノックしてくださっていると、そう信じます。聖書の中にこういう言葉がありますね。それゆえ主は私たちを恵もうと待っておられ、憐れもうと立ち上がれると。今日私たちがここに来る前から、私が初めてこの柏原教会に来る前から、私を恵もうと神様を待っていてくださっている、憐れもうと立ち上がって私を迎えてくださっているということを、この礼拝の賛美の中で関さんの演奏の中で本当に心を引き上げられ、感動の心でですね私立たせていただいています。ぜひその愛を受け取ってください。彼の叫びは私は喜びの叫びへと変えられたと信じます。人生は出会いによって決まるということはありますけども、イエス様との出会いによって彼は悪霊の支配から解放されたんですね。けれどもそのためには豚2000頭の命の犠牲があった。私たちが救われるためには大きな犠牲が支払われる。それはイエス様の十字架を通しても主は私たちをその犠牲ゆえに買い取ってくださった。神様は私たちを神の子として受け入れてくださったということを今日覚えてください。しかし町の人たちはその噂を聞き、そのお話を聞いて驚きました。その異邦人の地域では豚飼いの仕事、それは商売のね一つでもあったし、その商売道具がなくなってしまったわけだから、もうイエス様がこんなところにいたらね商売上がったりだということで、どっか行ってくれって言って追い出したんです。イエス様は紳士的な方ですから、もう船に乗って次の場所に行こうとしたんですよね。 でもどうですか、一人の男が変えられたんですよ。悪霊から解放されて、正気に帰って服を着て座っていた。でも町の人たちにはその一人の価値と、まあお金に換算したんでしょうかね、そんなものと比較してイエス様を追い出してしまった。ともすれば私たちのこの国、いやこの世界の、まあ、資本主義経済主義の世界の中で、私たちは人、大切な生きてるだけで尊いという思いでなく、その人の価値をお金で換算したり能力で計算したりして、お前はいらない、すぐにクビになったり、学校でも簡単にいじめられたり、 SNS で叩かれたりして、生きにくい世の中だと思いませんか。でもイエス様は私たちを愛し、命を捨てるほどに私たちにその愛を注いでくださった方であるということを、お一人お一人が、いや一人だけでもいいです、今日その愛を受け取っていただきたいと心から願います。イエス様は次の目的地に弟子たちと行こうとされました。一人だけついていこうとしたい人がいましたよね。それはゲラサの男、まあ、名前は出てきますけども、レギオン、これは彼の本名じゃないんですね。ローマの支配国にありましたけども、歩兵部隊の総称でした。レギオンとは2000から3000なる軍隊の名前なんですね、まあ、それほど悪霊の影響を受けたということなんですが、彼だけはイエス様にお供したいとついていこうとしました。なぜでしょうね。自分のその町には迷惑かけたし、黒歴史が残ってないから、もうこんな町いいや、イエス様についていこうとしました。でもイエス様の答えはダメだよ、ちょっと冷たいと思いませんか。でも彼にはイエス様からの、まあ、ミッションを、ね、委ねられていたと私は信じます。なぜ、イエス様はその男に言いました。あなたの家に帰りなさい。あなたの家族に神がどんなにあなたを憐れんでくださったか伝えに行きなさい。彼は聖書に書いてありませんが家に行ったと思います。ということは彼には家族がいたんですね。そして山で夜も昼も墓場で叫んでいた叫びの向こう側に家族の叫び、家族の涙があったと、私はそのイエス様の言葉を聞いて、読んでですね、感じました。ゲラサの男の叫びはその子供もいたでしょうか、家族の叫びでもあった。それをもうイエス様は聞いておられたんだ。皆さんが神様の愛に出会い、人生が変えられるならば、それは皆さんだけでなく家族の祝福になる、家族の回復になると信じます。そしてそれがやがて地域に、学校に、社会に、国に広がっていくと信じます。その始まりは一人からです。リバイバル、私たちはリバイバルミッションという名前ですけれども、そのリバイバルはどこから来るのか。それは私の心から始まる。神の前に悔い改め、砕かれ、神様の前に立ち返るとき、私が変わるときに、小さなことかもしれない、いやそれはやがて大きな働きへとつながっていくと私は信じます。なぜでしょう。ゲラサの男はデカポリスの町に行ってイエス様のことを言い広め始めた。もうお話終わりますが、デカポリスとはギリシャ地方の、ね、10の都市ですよ。愛する皆さん、この教会の宣教地はこの柏原だけではありません。10の都市、いや日本、世界に目を向けて、もちろん今も祈り捧げておられると思いますけども、仕えておられると思いますけども、そのような使命を墓場を住みかとした名もなき男にイエス様を委ねられました。このマルコの5章以降を読んでいくと、またこの地方にイエス様がやってくるんですね。この時はイエス様を受け入れなかったけども、町の人たちがイエス様を歓迎して、病の中にある人、困っている方たちをイエス様のところに連れてきたんですよ。聖書には書いてないけど私は信じます。このゲラサの男が異邦人最初の宣教師とも聖書学者は解説してますけども、イエス様の働きのためにお手伝いをしたんだな。イエス様がやがてまたこの町に帰ってくるために、ゲラサの男はそんなことを考えてなかったかもしれないけども、イエス様がしてくださった良きことを家族だけじゃなく町中の人々に述べ伝えた証人へと変えられたということです。一人のためにイエス様はこの地に来てくださった。一人のために、私のためにイエス様はあの十字架で罪の刑罰をその身に負い、私を救ってくださった。それはあなたのために、あなたに、あなたに、あなたのためのメッセージであるということをぜひ受け取っていただきたいと思います。皆さんが帰っていく場所、それは様々です。でもそこに神様は期待を持って、また聖霊なる神様と共に使わせてくださるんです。 どんな小さなことでもいいと思います。愛を持って心を込めてイエス様の心で愛を表してください。そこから神様の国が広がっていく、始まっていく、それが新しい一つの節目でありますように心からお祈りいたします。一言お祈りをして、この私の御言葉の時間閉じさせていただき、午後また神様愛についてお分かちしたいと願います。恵み深い天の父なる神様、尊き御名を拝めます。目には見えませんが、今もあなたの愛は全ての人に注がれていることをありがとうございます。主よ、その愛をもっともっと知ることができますように。そしてその愛によって私たちの心が癒され解放され、また立ち上がる力をいただき、私だけでなく多くの人々の回復のために用いていただきたい、そのような思いでいます。来られたお一人お一人をまず神様の愛で包んでください。そして癒してください。そしてあなたの聖霊の力によって立ち上がり、神様の栄光のためにお一人お一人を用いてください。午後の集会にも心から期待いたします。尊きイエス・キリストの御名によってこの祈り、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。